皆さんこんばんは。12月17日木曜日夜7時、気まぐれメンツトークの時間がやってきました。パーソナリティのミカリンこと引野美香です。心の解放お手伝いします。
コハちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後まで
よろしくお願いします。
年末といえば年末なんですけど、実はこの放送が72回目ということで、
ね、まさかね、
まさか
こんなに続くとは誰も思ってなかったと言われることが多いですが、
はい、ですね、はい、
丸6年ね、経ちましたね。
ですか、
さらに頑張りますよ、うん、
まだまだ
まだまだまだ、はい、成長しましょうね
数だけこなして成長してないと言われてるんです
頑張りましょう、
頑張りましょう、はい、
クリスマスもね、来ることだしね。
そうですね、
そうですね、はい、元気、はい、元気につなげていきましょう。はい、この番組は倉敷市面島の小原整骨院、倉敷市平田の小原新旧整骨院ゆず、岡山市南区下中野の心フロム小原整骨院、古賀俊幸話し方スクール、株式会社パッション、株式会社アンスリール、オーセンティック合同会社、倉敷市シルバー人材センターの提供でお送りいたします。第72回目のゲストは、斬新でかつ市民目線の政策で総社を改革する敏腕政治家として活躍する一方、趣味のピアノの弾き語りでは素晴らしい腕前で市民を魅了するなど多彩な一面を持つ片岡総一師匠、片岡総一市長をお迎えし、防災や障害者支援、空き家対策など市政に対する思いをお伺いしたいと思います。では片岡市長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんは、総社市長の片岡総一です。今日はね、僕は多分ね5回目の出演ということで、毎年この年末に出させていただいて、なんかこの番組に出るとあもう終わったかみたいな本当にどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ではゲストのプロフィールをご紹介いたします。1959年8月2日総社市出身、青山学院法学部を卒業、橋本龍太郎事務所に入所、その後内閣総理大臣公設第一秘書、行政改革沖縄北方対策担当大臣、大臣秘書官を歴任、2007年に2代目総社市長として初当選、現在4期目となります。2期目の公約である主要政策の一つ、障害者1000人雇用では官民一体となり、平成23年度から市内に障害者1500人が就労できる場を作る政策に取り組んでおり、現時点で1128人の障害者が就労している。他にも学校給食の献立に地元産の農産物を取り入れ、地産地消を推進する地食べ、新しい公共交通のモデルとして他の自治体から注目されている予約型乗り合い方式のデマンド交通接種くん、子育て王国総社をキーワードに小児医療費無料化の対象年齢の拡大など多岐にわたる子育て支援の政策など、総社をより住みやすい街にとご活躍されています。では
素晴らしいですよね。
そうですねいろいろ片岡市長に聞きたいと思います、はい、
なんか照れくさいですね。いやいや、そんな大したことはもう全然なくてね、もう普通です、は
い、いや皆さんから愛されてますから。
いやいやいや、もうね、全国にね817市があるんですよ。それで、まあ、北海道から沖縄まで817って、市町村でいうと1400、500あるはずなんですけど、 まあやってるんだったら市長やるんだったらね、やってるんだったらやっぱりその中で市民に最も優しい街っていうのをね、もう寄り添い型のやつを、作りたいなと思って、そう思って頑張ってます。
まさにね、それが徐々に実現されてる感じがして、僕らも元気をもらってます。
いやいや、まあどうやって寄り添うかっていうと、まあいくつかテーマがあるんですけど、まあテーマっていうとね、やっぱり国が明確な方針を定めていなくて、もう地方任せっていうようなテーマを切り口にして、それで市民に寄り添っていくっていうことを、まあ、心がけてねやってるんですけど、まあ、そのテーマっていうのは4つ5つありまして、一つは引きこもりとかね、まあ、地方任せ、やっている市もありゃやってない市もある、もうほとんどやってないですよね。あと性の問題で LGBT とかね、同性婚とかそういうので、これ東京都渋谷区が、同性婚を渋谷区で認めるということを関東でやって、関西では総社がそれについてやってるんですけど、まあ、レズビアンのカップルがね、カップルとして認められるとかで、それでどんどん総社に移住してくるみたいな、でその多様性を認めていく市に、まあ、なってるんですけど、とか日本語が非常に不得意な外国人の方との、強制社会ね、これ入管法とか労働とか雇用とかっていうものは国の定めがちゃんとあるんですが、まあ、この外国人がこっちで住んでいく時のゴミステーションだとか、日本語の問題だとか、子どもの病気だとか、そういう共生社会っていうのはもうやっている人やってない人がもうまちまちなんですよ。で総社市は外国人化をもうすっごく早い段階で、今から10年前ぐらいに作ってたんですけど、まあ、ブラジル人が多かったんで、なんでだから今西日本でね、外国人が例えば免許証を、ベトナムの免許証がこっちで使えるんですかとか、本当は使えないんですけど、あと保険証はどうなんですかとか、そういうまあ、ほぼ領事館がやるような仕事を、まあ、総社市を求めて、はるばるブラジル人やベトナム人の方が相談に来るみたいな、そういう感じになっていたりとか、あとやっぱり障害ある方の雇用政策とかね、これはもうハローワークに任せっきりっていうのがほとんどの市なんですけど、まあ、総社市はそれをもうがっちりもう、もう僕らがやるみたいな感じで、8年前かな、障害者を1000人雇用しようということで、今さっきおっしゃったように今1128人なったんですけどね、一番ね多い人でね、1人の障害ある方を28社連れて回ったことがあるんです。で一個一個片付けていくというかね、一個ずつ解決していって1128人が働く街になったんですけどね、これは本当に弱い立場にある方々に寄り添っていく政策、まあ、お金はかかりますけど、まあ、僕のライフワークとしてねやっていきたいと思っているんですけどね。
先ほどその障害者の雇用だけではなくて、障害者の方の給与の方も上げようというふうな取り組みを、
特にB 型作業所というのがあって、まあ、これ福祉の作業所なんですけれども、まあ、精神障害をお持ちの方が多く勤める非正規ですね、要するにアルバイトと変わらないっていう、そういう感じなんですが、まあ、この B 型作業所にお勤めの障害ある方々はだいたい月給が総社の場合で2500円から3000円ぐらいなんです。で、まあ、これも無理なくて、まあ、プイッと帰ってしまうとか、1日に2時間しか働けないとか、明日来るかどうかは分からないとか、その日のコンディションによるんですよね。なんで、どうしてもね、お仕事が、割り箸を入れて 1本1円にならないみたいなね、そういうこととか、まあ、みんなで、クッキーを焼いて売れた分だけ、ね、4つで50円とかそういうもので作ったけど売れなかったみたいな、それから作るまでにも至らなかった、今日はちょっと調子悪いとかね、そういうふうなことになるから、月給がそういう3000円ぐらいになっていくんですけど、まあ、あの僕はあの障害者1000人という数にすごくこだわっていた、まあ、でもそれがもう引っ張ってきた力でもあった、合言葉的にね、みんなのテンションがぐっと上がって、それを目指していこうみたいなことで1000を達成したわけですけれども、まあ、人口7万で1000人の障害者が働く街っていうのは日本にはありません。だけど、まあ、これからはその1500人を目指すっては言ってるんですけれども、まあ、そのお給料を上げることをね、目指してやっていきたいと思いますね。
内容ですね。
そうです、生きがい、はい、そこで、はい、そこでなんですけど、まあ、結構固い話になってきてますけど、はい、まあ、コロナでね、もうただでは起き上がるまいぞというふうに、まあ、言ってるわけです、はい、まあ、ピンチをチャンスに変えていこうと。でも僕の頭の中に、ね、もう3月の初め頃かな、まあ、ザグザグとかいろんな薬局屋さんで、マスクが姿を消した時に、障害ある方にこのマスクをデニムで作ってもらったら絶対に売れるというね、もう確信めいたものがあったんですよ。あとよし、もうマスク作ろう、障害ある方に作ってもらおうと言ったらね、これがもう大反対みたいなことに
反対になったんです
か。行きましたね。まあまあまあ、いろいろあるんですけど、まあ市役所的に言うとね、他の仕事が増えるみたいな。
ああ、そうか。
だけど、まあ、そうじゃないと。やっぱり1枚1000円で売ってね、で障害ある方々 B 型作業所のお給料を上げていこうと、ということで、やり始めたのがね、全国発信のボタンをね押したのが4月1日。まあ、僕としては結構もう 遅かったなと思うんですが、ボタンをポンと押したらね、そうじゃデニムマスク全国販売のボタンをポン押したらね、ポン押したらね、もう注文が殺到して、その日のね8時頃から4月1日スタートしたんですが、11時頃ね、総社市役所のサーバーがダウンしたんです。
すごい。
それでそれが1万売れた、2万売れた、3万売れたみたいなことで、いけ持っていけみたいな感じで見てたら、ボーン切れたんですよ。そしたらね、市役所の職員さん、それから作ってる障害者さん、そして僕とね、もう三者三様のその驚き。障害ある方はね、はい、こんなに僕らが作ったマスクがこんなに売れるの、うん、で本当に驚いた。純粋に、はい、で驚いた、はい、市の職員さんは困った。こんなに作れるはずがないと。で、もうやめましょうみたいなね、そろそろもうここら辺で一旦止めませんかみたいな。で僕はサーバーをすぐ直せと言ったんですよ。それで、まあ、三者三様の驚きがあって、今では、全国最大のヒット商品になって26万枚、
そんなにいってたんですか。
でこれはもうね、本当に障害ある方の生きがいになって、今ではお給料3万円もらってる人がいらっしゃいます。で多い人は10万円もらっていらっしゃる方もいてね、これは本当にあの障害をお持ちの方々っていうのは本当に責任感が強くて、自分たちがこれだけ頼りにされたっていうことないから、本当に一生懸命やってくれます。真面目なんですよ。 もう本当に懇切丁寧に、ね、作りまくったこの
頑張ってくれたおかげで
4、5、6、7、8、9、10、11、12、9ヶ月間ね、はい、世界に売ってるんですよ今。
ですよね、
あのアマゾンジャパンさんがね協力してくれて、市長全世界77億人を相手にして売りませんかって言って3週間前から始めてるんですけど、何枚売れたと思いますか？
海外ですか、はい、
海外どれぐらい？5000ぐらい？
全然想像がつかないんですけども、
いや30枚
まあ、そうなんですね。これからですね。
これからですね。
これがね、やっぱ世界は厳しいね。厳しいと思います。だけど昨日アマゾンさんから連絡があって、まあ、アメリカ 5枚とかね。市長、イスラエルで1枚売れた。
ね、すごい。でも
それ聞いた時ね、いや日本の僧者の障害ある方のマスクがね、国境と宗教を超えていったと思いましたね。
うんですね。
これはこの1枚はね、嬉しかった。
大きいですね。はい、ではね、ちょっといいお話の途中なんでございますが、なんと今日はですね、片岡市長さんによる弾き語りがこの後待っております。
いやいや
それでは、
もうね、あのピアノ持ち込みで
、うん、ね、もういい音がしております。
奏者からピアノを持ってきた人もなかなかいないんですが、今日はもう年末なんでね、心を込めて乾杯という歌を歌いたいと思います。
お願いいたします。
固い絆に思いを込めて語り尽くせぬ青春の日々、時には傷つき時には喜び、肩を叩き合ったあの日、あれからどれくらい経ったのだろう、沈む夕日をいくつ数えただろう、故郷の友は今でも君の心の中にいますか。乾杯、今君は人生の大きな大きな舞台に立ち、遥か長い道のりを歩き始めた君に幸せあれ、君に幸せあれ。
なんかアンプの調子がおかしかったですけど、失礼しました。
なんかしょぼかったですね
一番最後の
一番いいところ
、まあ、人生こんなもんですからね。これも実力のうちにですね、いや失礼いたしました。
素晴らしかった。
ピアノが途中で壊れたという
逆にあの素晴らしいお声が聞け
た、声が通りましたね、
ですということにしましょう。
まあそんなもんですね
片岡市長、はい、YouTube とか結構面白いのがありましたね。
僕の YouTube はね、もう本当になんか人気なくて、 結構頑張ってやってるのにこうフォロワーが全然増えないという感じですね。なんかちっちゃい女の子がなんか2万とか言ってるのに僕が2000ぐらい。
そうなんですね。
あの数は絶対増えませんよね。こんなに頑張ってるのにとずっと思ってますけど。
もう雪舟さんのあれ見ましたよ。
あ、雪舟のね、はい、まあ、生誕地公演というのを作りましてね、11月の20日でしたかね、オープニングをやって、まあまあ、そのオープニングっていうのはね、大体なんかもう形式ばって、どうでもいい感じになるじゃないですか。でもそうじゃなくてやっぱり室町時代よね、やっぱり彷彿させないといけないということで、もう雪舟さんストーリーで、まあ、寸劇をやろうということでね。で、まあ、テーマは雪舟さんと、まあ、会ってね、雪舟さん土下座みたいな感じ
もう本当コントでしたね。
600年、まあ、雪舟さんが生まれて今600年なんですが、はい、雪舟さん役の おじさんで、その付き人の女の人、そして現代人がもう600年前にタイムスリップして、雪舟さんに会って、まあ、素朴な疑問を投げかけていく役が、まあ、私がやったわけです。で、まあ、これを、まあ、やりましてね、まあ、このいいところもあってね、まあ、これ俳優 の出演料が無料だということですね。安くつくということでね、まあ接種ストーリーをね、分かりやすく伝えるというか、そういう感じで、やりましたね。
片岡市長、俳優ももう十分いけるなと僕は思って、
というかね、やっぱり自分でやるっていうのは大事なことなんで、まあ、これも役割かなと思って。
またなんかね、映画とかでオファーが来そうな
時代劇で、
そうそんな感じがしますよ。
時代劇とかね、いいそう
だけど、ね、この番組をお聞きの皆さん、片岡総一の YouTube で雪舟の蘇れ雪舟の寸劇があるんで、結構おもろいんで見ていただければと思いますね。
は
い、も
うおすすめです。
YouTube ですね。
あと総社 の小学校カレーとか、
はい、
結構食べれるところが増えてきたり、
できる範囲で、やっぱりこう今コロナの中でね、飲食店さん困ってるわけなんですよ。で、なんとか僕の YouTube で、ここの店こんなに美味しいよとかっていうのを出してね、広めていくということが、大切な課題です。課題なんで、例えば鬼の城うどんさんっていうのがありましたね。そこは、総社がこう自慢 の40年前の小学校学校給食カレーレトルトのね、17個全部のやつをね、再現してあるんですが、それを、この小学校って言えばそれをぶっかけて、カレーうどんが食える、食べられる、
カレーうどんなんですね、
はい、うどんなんですね。
それを披露して、今日はね、お好み焼き屋の三八秀さんの、今日はこれが美味しいよと、ね、で、100店舗を超えて総社にはいろんな飲食店があるんで、これを将来的には全部網羅してね、やろうと思うんですが、ただもうね、もうネタが尽きた。こう口の中に入れて、もうなんかお好み焼きを食べて、うん、これはお好み焼きの味だみたいにもなってきて、もう当たり前じゃねえか。
食レポが
食レポ難しい。
本当
で
も難しい。この口の中でうわっと広がるこのソースの味、広島風と関西風は広島風だと言っていたんですけど、だんだん最近はなんだこの紅生姜になってきて、
紅生姜に
そのまま
もうつきましたね。ちょっとネタ切れっていうか、やっぱりね、食べた口の中でこう広がる味をどう表現するかっていうのはね、 いい勉強にはなりますけど、もう自分の才能のなさにこう、ね、ただねやっぱり、できればね全ての店をと思ってやってるんで、うん、あのなんだあの市長はもううちのは使ってくれないみたいなね、うん、そういうことにならないように、うん、まあやれるだけやっていこうと思ってね、
片岡市長カレーもご自分で
作られて、そうなんです、僕はね、まあ、学生時代、まあ、アルバイトですけど、まあ、3年半コックをやっていて、うん、その時のあの料理長のね、作ってくれたシェフの小林先生というんですが、すごいいい店、イタリアンだったんですけど、まあ、そこで作ってくれたカレーを再現したいと思って、その味をねもう追いかけまくってるんですよ。それで、まあ、大事なお客様が来られた時とか、あ、じゃあ僕のカレーを作って差し上げようと思って2日前から仕込んだりするんですよ。ほんでね、この間結構大事な人がね来られるんで仕込んで夜こう味見したらね、もう全く味がしないんですよ。もう無味というかね、無味無臭みたいな。で、あ、この瞬間的に、あ、やべえコロナにもなったかと思ったけどね、他のものをやばいと思って食べたらちゃんと味すんで、まあ、こんなまずいカレーも流しに捨てるかね、どうかするかと思って、もうふてくされてね、こうテレビ見たりこうスマホ見てたりした、こうツイッターでねふっと見たら、スマップの草薙さんが、はいはいはい、クソマジカレーができたとかって言ってツイートしていて、いや一緒じゃがと思って、お一緒じゃ一緒と思って、こう次は次クリックしてみたらね、いやこのクソマジカレーに山佐のコンズポン酢を振りかけて食ったらめちゃコクが出て、この昆布ポン酢は最高だとか言って書いてあるんで、あ、そうなんか、昆布ポン酢かとか思って、ふっと僕の目の前の台所を見たらね、山佐のうちにも昆布ポン酢があるじゃねえかと思って、あ、これじゃあと思って、それをこうバーッと振ってギャーッとかき混ぜてピュッと食ったらめっちゃうまいんですよこれが。で、まあ、このラジオを聞きの方がね、まあ、ね、聞いていらっしゃる方、もしカレーがもうまずいカレーになったら、あの昆布ポン酢を山さんのやつを混ぜるとどえれえうめえことになりますんでね、ぜひお試しいただければ、もうコクが出るんですよ。やっぱりです、かなってるんですよ、酢を入れると美味しくなるっていうのもあるし、
あ、そうなんですね、
昆布だしっていうのあるんですよ。で、昆布だしはあんまり入れすぎると、まあ、カレーうどんになっちゃうんで、ね、なるほど、まあ、そんな感じですかね。
はい、では片岡市長、はい、最後にリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
そうですね、まあ、来年もね、頑張っていきましょう。コロナとかいろいろありますけど、これは乗り越えていきましょう。で、一致団結してやるべきことはやっていくということです。で、私の役割はね、コロナワクチンを理路整然とちゃんと、みんなに説明をして、まあ、打つ人打たない人もいますけどね、これの準備に万全を期したいと思います。ただね、来年は本当に胸を張ってね、明るい年になれるようにね、みんなが前向きに前向きにやっていこう、ピンチをチャンスに変えるんだと思います。
はい、ありがとうございました。